コロサイ人への手紙2章の16節をお開きください。この手紙はコロサイの教会の問題解決のために使徒パウロによって書かれたものです。コロサイの教会の問題は、教会の中に偽りの教えをする者たちがいたことで、彼らの教会の中には4つの偽りの教えをする者たちがいました。で、2章は、私たちが今学んでます2章は、その偽りの教えに気をつけるようにというパウロの警告の内容が書かれているものです。で、前回の箇所でパウロは騙し事の哲学に気をつけるように警告しました。で、彼らはキリストの神聖イエス様が神であることを否定し、キリストを信じるだけでは不十分であると教え、自分たちのような特別な知恵とか神秘的な特殊な知識が必要だと教えましたが、しかし彼らの教えというのは誠の神から来るものではなく、人の教えによるもので、この世の幼稚な教えによるものであるとパウロは言ったわけですね。で、救われるために特別な知恵とか特殊なあるいは神秘的な知識は必要なく、キリストを信じる信仰だけで十分であるということです。なぜならキリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っている、すなわちイエスキリストは神ご自身であるということですね。そして私たちはこのキリストにあって完全に救われ、すべての罪が許され、悪魔に勝利を収めたという。悪魔の武装は解除されたので、彼にできるのは嘘をつくだけで、人々を騙して恐れを持たすのが彼の策略であるわけですね。私たちが彼の嘘を受け入れない限り騙されることはないわけです。で、騙されないために必要なことは、真理の言葉である神の言葉をしっかりと学んで心に蓄えることですね。今朝も一緒にその聖書を学べることを感謝したいと思います。今日の箇所でパウロは前回に続いて他の3つの偽りの教えに気をつけるように警告しています。まず律法主義、次に神秘主義、最後に禁欲主義、これらの3つを今朝は一緒に学んでいきたいと思いますね。それでは2章の16節17節をまず一緒に朗読したいと思います。コロサイの手紙2章の16節、はい、こういうわけですから、食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことについて、誰にもあなた方を批評させてはなりません。17節、これらは次に来るものの影であって、本体はキリストにあるのです。去る水曜日の祈り会で、最近教会に来始めた60代の男性の方が福音を聞いて、罪を悔い改めイエスキリストを信じて救われました。主に感謝ですね。で、その人は後でこういうふうにおっしゃってたんですね。もうちょっと若い日に聖書のこと、イエスキリストのことを知ってたら、もっと人生変わったのにな、まあ本当に実感込めておっしゃってたわけですが、しかし聖書の伝道の書の12章の一節にはこう書かれてるんですね。あなたの若い日にあなたの創造主を覚えよ、あなたの若い日にあなたの創造主を覚えよ、災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に、若い日に創造主、誠の神様を信じるようにと聖書は進めている。私たちは過去に戻れることはできませんので、自分の人生においていつが一番若いのかな、過去は戻れませんので、今日が一番あなたにとって私にとって若い日であるわけですね。どうぞまだ信仰をお持ちでない方は、この機会に信仰をどうぞ持ってください。救いは難しいことではないんですね。罪からの救いはイエス・キリストを信じる信仰だけなんです。聖書はこう言ってます。福音は、良い知らせは、ユダヤ人をはじめギリシャ人にも、すなわち信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。ローマの1章の6節にこのように書かれています。福音、良い知らせはとてもシンプルなんです。 複雑なことは何一ついらないんですね。キリストを信じる信仰だけなんです。しかしこのシンプルな福音を複雑にしていく人たちがいるわけで、これが偽りの教えをする者たちなんですね。で、コロサイの教会の人たちは福音を聞いてキリストを信じて喜んでいました。私たちもそうですね。イエス様を本当に理解したときに、この福音を理解したときに希望を持って喜ぶことができるわけです。コロサイの人たちも喜んだわけです。ところがしばらくすると彼らの信仰を揺るがせ脅かせる教えをする人たちが現れたわけです。それが前回学んだ哲学者たちでしたね。彼らは自分たちの知恵知識を誇ったわけです。それが後のグノーシスの思想になり、現代のニューエイジの思想になっていくものなんです。彼らは人の知恵を誇り、知識を誇り、そして人間の能力を誇って、究極は自らが神であるという悪魔的な思想へと展開していくわけなんです。さて、今日の箇所でパウロは第二の偽りの死をここで言っているわけですが、第一は哲学者たちでした。で、第二はここにある立法主義者たちですね。彼らに気をつけるようにと警告しています。偽教師たちは皆キリストを信じるだけでは不十分だと教え、キリストに何かを付け加えていくわけです。前回の哲学者たちはキリストにプラス人間の知恵知識が必要だと教えました。で、この第二の偽りの教えをする立法主義者たちはキリストにプラス付け加えて立法、特に儀式の規定を守る必要があると教えたわけです。しかし救いはキリストを信じる信仰だけで十分であるわけです。付け加えるものは何もないわけで、キリストは神ご自身であり、私たちを完全に救ってくださったからですね。16節のこういうわけですから、こういうわけですとはどういうわけか、いつも前の文にかかるわけです。この言葉が出てくると、パウロはこの前に言ったわけですよね。キリストの十字架の血によって私たちのすべての罪は許されたっていう、すべての罪が許された、私たちを責め立てる罪の債務証書を神が無効にしてくださった、そしてその証書を十字架に釘付けにしてくださったってこと。私たちを責め立てる罪の債務証書とは立法のことです。立法によって私たちは罪に定められ有罪が確定していたわけですね。じゃあ立法が悪いんですか、そういうわけではないんですね。私たちの罪の問題であるわけです。立法は神が与えたもので、清く正しく良いものなんです。で、その正しい基準に、神の基準に照らし合わせると、私たちの罪が明らかにされていくわけです。どのような人もですから、神の立法に照らし合わせると、罪がはっきりと示されるわけで、でもこの立法というのは私たちを救う力はないわけで、かえって罪の意識が生じるだけ。しかし今は神がこの律法とは別に、そして律法によって明かしされて救いの道を備えてくださったわけだ。それがキリストイエスを信じる信仰によって義と認められる、神の前に正しいとされるというの。キリストは律法の要求を完全に全うされました。イエス様は罪のない方で、行いだけではなくその思いにおいても罪を犯したことがなかったわけですね。律法を完全に行うことができた方、私たちはそうではないです。律法の要求は罪ある者は裁かれてしまう、死に定められているわけで、キリストはその律法の要求に従って本来は私たちが受けなければいけなかった罰を身代わりとして十字架の上で死んでくださったわけですね。このキリストを信じる信仰によって神は私たちを義と認めてくださったわけで、これが神の恵みなんです。キリストの十字架によって律法の役目は終わりました。イエス様はマタイの5章の17節でこう言われました。私が来たのは 立法や預言者を廃棄するためだと思ってはなりません。廃棄するためではなく、何ですか、イエス様は成就するために来たのですとおっしゃった。イエス様が成就してくださった。またイエス様は律法を終わらせただけではなく、私たちの罪を責める悪魔にも勝利を収めました、十字架によって。ですから誰も私たちを罪に定めることはできません。私たちはキリストにあって完全に救われ、すべての罪が許され、悪魔に勝利したのです。こういうわけですからと16節になるわけですよね。こういうわけですから、誰にもあなた方を批評させてはなりませんとパウロは言っている。何のことで批評させてはならないのか。食べ物、飲み物について、祭りや新月や安息日について批評させてはならないという。旧約の時代にはいろいろな祭りや儀式の規定がありました。例えば毎年行われる杉越の祭りや五旬節や狩猟の祭りの規定が出エジプトの12章、レビ記の23章には書かれています。そして毎月行われる月の初め、新月の捧げ物の規定が民数記の28章の11節から14節には書かれています。毎年毎月と来れば毎週があるわけですね。毎週の守らなければいけない安息日の規定が出エジプトの20章の8節から11節、申命記の5章、民数記の28章には書かれています。さらに毎年毎月毎週、そして日々毎日のこの食べ物の規定があった。食べて良いものとそうでないもの、そのような規定がレビ記の11章にあるわけです。これらの規定は古い契約において神様がユダヤ人たちに特別に守らせたものなんですね。でもそれには意味があって、ここでこう言ってるわけですね。これらは次に来るものの影であって、本体は誰ですか、キリストにあるのです。立法はキリストの影であるということですね。立法はキリストが来られるまで必要なものであって、本体であるキリストが来たらそれはもう必要ないということ。例えば私は毎年牧師会がアメリカの方で、このカルバリーチャペルの牧師たちが1000以上の教会の牧師たちが集まっての牧師会があるわけですが、いつもそこには家族の写真をパソコンに入れたり実際持ったりして、新しく会った人たちと親しくなった時に、私の家族です、家内です、娘たちです、そのように紹介していくわけですが、でももし家族が一緒にいる時は本人たちを目の前にして写真を見せて、これが私の家族です必要ないわけですね。直接紹介したらいいわけです。一緒の場合は写真はいらないわけ。また、旅行から帰ってきた時に、私がですね、ただいまと言って玄関を開けて、うちの家内がお帰りと迎えた。で、私の影がそこに映っているの、家内が影に向かってハグをした場合に、本当の私は、どうしたのって話になるわけですよね。あるいは子供たちが私が持っているお土産を、お父さんお帰りと言ってお土産を取って、いつもありがとうと言って影に向かってありがとうを言っている場合にはどういうことになるんでしょう。変な話ですよね。それは影であって、本人がそこにいたらもはや私を写す、その人を写す影とか写真は必要ないわけですね。同じように律法は何ですか。律法は影であるという。誰の影なんですか。律法はキリストの影である。旧約聖書にいろいろな祭りがありました。儀式がありました。規定がありました。それらのものはすべて影である。キリストの影である。写真であるということですね。すなわち、イエス・キリストがどのようなお方であるかを、そのような祭りや儀式っていうのは表している。例えば、食べ物といえば、私たちすぐ思い出すのが、マナですよね。 イスラエルがアラノを旅している時に食べるのがなくて、神様が天からマナを降らせて、それをフレッシュなものだった。彼らはそれを食べて生きたわけだ。同じようにそのマナはイエス・キリストが命のパンであることを示す影、絵であるわけ。イエス様は天から降りて私たちに命を与える方を表している。また杉越の祭り、出エジプトの時に子羊の血が塗られた家は神の裁きが通り過ぎたわけです。この杉越の祭りはイエス・キリストの流された血で私たちの罪が贖われることを示す影、絵であるわけですね。さらに安息日、それはキリストによって永遠の安息を得ることの影、絵であるわけ。このように律法というのは影であって、その本体実体はキリストなんです。ところがユダヤ主義者たちは、本人が来られたのにまだその影である律法により頼んでいたわけなんですね。そして自分たちだけではなくして、異邦人クリスチャンに対しても要求してきたわけなんです。しかし救いはキリストにプラス律法、特別な何かの儀式は必要なく、キリストイエスを信じる信仰だけで十分であり、それに付け加えることは何もありません。そのことをパウロはここで教えているわけですね。18節、あなた方はことさらに自己卑下をしようとしたり、御使い礼拝をしようとする者に褒美を騙し取られてはなりません。彼らは幻を見たことに安住して、肉の思いによっていたずらに誇り、19節のみ一緒に朗読したいと思います。はい、頭に固く結びつくことをしません。この頭が元になり、体全体は関節と筋によって養われ、結び合わされて神によって成長させられるのです。コロサイの教会の偽りの教えをする第一は哲学者たちでした。第二が律法学者、そしてここで第三の人たち、これ神秘主義者たちです。彼らは神秘的な体験を誇る。哲学者たちは知恵知識を誇りました。律法主義者たちは彼らの行い儀式を誇りました。この神秘主義者たちは彼らの神秘的な経験を誇るわけです。で、ここでパウロが言っているように、彼らの特徴は自己卑下、偽りの謙遜と御使い礼拝をしていることであった。聖書は神と私たち人間との仲介者はキリストお一人であると教えています。第一テモテの2章の5節にこう書かれています。神は唯一です。誠の神はただお一人で、また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。しかし偽教師たちは、神と私たちとの間に、神は清い方で私たちは罪人だから、直接神が来られない、だからいろいろな御使いがそこ中間にいて、キリストもその御使いの一人であるっていう教えをする。いろいろな御使いが仲介者となるならば、それはイエス・キリストの神性を否定することになるわけですね。また神秘主義者たちは御使い礼拝をしているわけ。しかし御使い、天使というのは彼らも被造物でしかないです。神によって作られたものの一つなの。礼拝する対象では決してないわけですね。黙示録でヨハネが終わりの時の幻を主に見せられるわけですが、彼は22章の8節あたり行くと、御使いの足元に彼はその素晴らしい光景を見てひれ伏して拝もうとするわけです。すると御使いは慌ててやめなさいというわけです。私はこの書の言葉を固く守る人々と同じしもべです。神のみを拝みなさいと御使いは。このように御使いは拝む対象ではなく、皆使える霊であるとヘブルの一章の14節には書かれています。 拝む対象ではなく、拝む対象はただお一人、まことの神のみですね。さらにここでコロサイの教会には、私は幻を見たという人たちがいたようです。どうでしょうか、私たちは霊的な体験談を聞くと、私は幻を見たよ、神の声を聞いたよ、自分聞いたことないから、何かその人が神に近いのかな、霊的に何か階級の高い人のように私たち思わされて、自分経験してない自分というのは何か霊的にレベルが低いかのように思ってしまう。しかしパウロはそのような話をする者は何と言っているかというと、肉の思いによっていたずらにそれを誇っているだけだ、神から来たものではないからって。そのことをパウロは19節では頭に結びつくことをしません、彼らは頭に結びついてない、頭とは言うまでもなくイエス・キリストのことですね。キリストは教会の頭なんです。教会はキリストの体で、体に例えているわけですね。そして頭はキリストで、頭がキリストで、私たちはその体の部分部分、その器官であるという。もしある器官が、手がですね、その体から離れたら、頭に結びついていなければ体の一部ではないわけです。私たちはキリストにつながれているわけです。また体の各々の器官が結び合わされていなければ、互いに結ばれていなければ体は機能しないわけですね。約、7年ぐらい前になりますが、私は教会の仲間と一緒にバスケをしたんですね。3対3のバスケで、若い頃にずっとバスケットボールをしてたので体力には自信があって、1試合目をやってかなり動けるな、まだ若いなと思って2試合目をやると、頭は若いんですが体がだんだんついていかないのが分かるんですよね。まあそれでも2試合こなして、なんと3試合ぶっ続けてやったわけなんです。で3試合目の途中で体の中で大きなバキッっていう音がするわけですね。で左の足元だったんですが、誰か蹴ったなと思ってその場に倒れて立とうとしたら足首が動かないんです。で結局自分で運転をして、病院に行ったら、君痛くないのかと、いや痛いですけど、足動かないです、アキレス完全に断裂してるよ、でそれで、ギブスを1ヶ月間固定して、どうにか動くようになったんですが、この腱が切れて完全に切れてしまうと、形はつながってても動くことができないわけですよね。足が動くのはこの腱によって結ばれているから。同じようにパウロはここで、体全体は関節と筋によって養われ結び合わされと言っています。神秘主義者たちは、私は幻を見た、そのように誇っていた。でも彼らは頭であるキリストにしっかりと結びつくことはしてなかった。自分たちだけが特別な経験をし、霊的なエリートだと思い違いをして、他の人たちを見下していたのがこの神秘主義者たちであったわけですね。しかしキリストに結ばれている人はそのような考え方は持ちませんし、持てないわけです。私たちは体に結ばれて、自分は体の全体の一部であるという理解をしているわけです。ですから自分だけが飛び出るというのも、体全体の益のために考えて行動していくわけですよね。体ってそういうふうになっているわけです。キリストの体も同じだよ。神様の願いは、私たちがキリストに結ばれることです。キリストから離れては私たちは何もできないわけです。生活はできるかもしれません。でも霊的な命は、力は、本当の命は内側に持つことできませんので、 まずキリストにしっかりと結ばれることですね。そしてキリストに結ばれるだけではなくして、互いの愛によって結ばれて成長すること、これが神の教会に願うことである。教会の成長というのは人数が増えることではないですね。健全な教会はまず頭に結ばれる、一人一人がキリストに結ばれて、その頭であるキリストから栄養分と力を受けて神の言葉によって養われていく。そして養われた人はキリストの愛を、神の愛を受けてますから、その愛をもって互いに結ばれていくわけですね。愛によって愛し合い、平和を保ち続けるわけです。その結果として神が教会に人々を増し加えてくださるわけです。教会は人の頑張りによって成長するのではなく、パウロここで神によって成長させられるのです。最後に20節から、もしあなた方がキリストと共に死んで、私たちはキリストと共にこの世に死んだわけですね。そしてキリストと共に罪に対して死んだものなんです。もしあなた方がキリストと共に死んで、この世の幼稚な教えから離れたのなら、どうしてまだこの世の生き方をしているかのようにすがるな、味わうな、触るなというような定めに縛られるのですか。そのようなものはすべて用いれば滅びるものについてであって、人間の戒めと教えによるものです。23節一緒にどうぞ。そのようなものは人間の好き勝手な礼拝とか謙遜とか、また肉体の苦行などの家に賢いもののように見えますが、肉の欲しいままな欲望に対しては何の効き目もないのです。コロサイの教会の偽りの教えをする第一は哲学者たちでした。第二は立法主義者たちでした。第三が神秘主義者たち、そしてここで第四が禁欲主義者たちだった。で、彼らの特徴は自己否定をすることが本当の霊的な人だと考えていることでした。で、彼らは肉体は悪であると考え、物質も悪だと考えていたわけです。ですからあらゆることを禁じることで霊的に高められたり、霊的に清められるという考えを持つわけです。すがるな、味わうな、触るなという規則に縛られていたわけなんですね。このすがるなというのは手をつけるな、食べるなとも訳せるようですが、すべてのものは神によって作られたものなんです。私たちのこの肉体そのものは悪ではないです。物質も悪ではありません。神様が作られたものはすべて良いものなんです。第一テモテの4章でこう書かれています。一緒に開いていただけますか。左側です。第一テモテの4章、コロサイの次がテサロニケで、その次が第一テモテの4章の1節にこう書かれています。しかし御霊が明らかに言われるように、後の時代になるとある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離れるようになります。それは嘘つきどもの偽善によるものです。彼らは両親が麻痺しており、結婚することを禁じたり、食物を断つことを命じたりします。しかし食物は信仰があり、真理を知っている人が感謝して受けるようにと神が作られたものです。食物は真理を知っている人が感謝して受けるようにと神が作られたものです。4節、神が作られたものは皆良いもので、感謝して受けるとき捨てるべきものは何一つありません。5節、神の言葉と祈りとによって 清められるからです。イエス様はどのようにおっしゃったのか、ちょっと確認しましょうか。マルコの福音書7章をお入れください。福音書は4つあります。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネです。その福音書のマルコの福音書7章の14節でイエス様はこうおっしゃっています。79ページです。イエスは再び群衆を呼び寄せて言われた。皆私の言うことを聞いて悟るようになりなさい。外側から人に入って人を汚すことのできるものは何もありません。外側から人に入って人を汚すことのできるものは何もありません。人から内側から出てくるものが人を汚すものなのです。イエスが群衆を離れて家に入られると弟子たちはこの例えについて尋ねた。イエスは言われた。あなた方までそんなにわからないのですか。外側から人に入ってくるものは人を汚すことができないということがわからないのですか。そのようなものは人の心には入らないで腹に入り、そして顔屋に出されてしまうのです。イエスはこのようにすべての食物を清いとされた。イエスはこのようにすべての食物を清いとされた。イエス様はすべての食物を清いとされた。すべてのものは神によって作られたもの、良いものなんです。私たちが喜んで使うために神様が与えたもので、そしてそれらは使えばなくなる一時的なものであって、それらが私たちを清くしたり、立つことによって清くしたり、食べることによって汚れたり、そういうことはないということですね。禁欲主義、それは人が作ったもの、戻りますが作った戒めであるという、人が作った教えであるという、自分たちがそれをやらないことによって自分は霊的に高められる、清められる、それは聖書が教えていることではなく、人が作った戒めで教えであって、禁欲したからといってもっと霊的になるわけでも清められるわけでもないわけです。ですからパウロはこの世の幼稚な教え、これは世の中の宗教が教えていることですね。禁じることによってなんか自分が守ったような気になって心が清められたようになる。今日このことをしなかった、だから自分は清められたという。それで私たちは清められるわけではないわけです。パウロはこのような幼稚な教えに再び縛られないように、あなた方はすでにキリストと共に死んだ、罪に対して死んだ、この世に対して死んだ、キリストと共に生きているわけです。ガラテヤの5章の一節ですから、パウロ有名なことを言いましたね。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。自由を得させるため、解放してくださった。ですからしっかり立ってまたと奴隷の首輝きを負わされないようにしなさいと。さあ戻りますが、23節、そのようなものは自分の好き勝手な礼拝とか、この人間の好き勝手な礼拝とかっていうのは難しい解釈のところですが、人間の好き勝手な礼拝、まあおそらく意味としてはその人たちはキリストを中心に礼拝していたのではなく、自分を宣伝するような、まあ、身勝手な自分勝手な礼拝の意味だと思われますね。彼らは言ってたわけですよね。私は幻を見た。で、知恵を誇ったわけです。コロサイの教会。知恵を誇り、御使い礼拝をし、偽りの謙遜があり、禁欲をする者たちがいたわけで、私は幻を見た。そして御使いと話した。そのように聞くと、何かその人が霊的にすごい人のように見えるわけです。そして、いわゆる彼らのように特別な知識、神秘的な 知恵というか知識というか、それが披露されると自分にない何か知らないことを彼が御使いが聞いたってなると、聞いてない自分はその人が賢くすごい人に見える。また謙遜で肉体の苦行もしているっていうのを聞くと、すごいなあの人は立派だな、尊敬したりする。しかしパウロはそれは神を礼拝しているのではないっていうこと。自分の知恵を誇り、能力を誇り、経験、行いを誇り、結局は神を礼拝しているのではなく、自分を礼拝している。自分がすごいっていうこと。知恵が、能力が、禁欲が、それができているから自分はすごい。外見上は一見賢いように見えたとしても、頭につながれてない。キリストから離れてしまっている。そのようなものは結局自分を誇っているだけで、禁欲によっては、23節の最後には肉の欲望に対しては何の効き目もないとパウロは言っている。私たちは禁じられるとやりたくなるのが生まれつきの性質、肉の性質ですよね。また規則を守ったとしても自分は守れた、そのように言って誇るのも、またまたこれは肉の性質であるわけ。さらに自分は守れてる、あの人たちは守れてないと他人を裁いてしまうのも肉の性質で、結局全ての規則は賢いようには見えますが、正しいことを教えているかもしれませんが、実際には役に立たないわけで、規則によっては私たちの肉を抑制することはできない。かえって私たちの肉を養い、自分を誇るためのパワーアップのもとにさせるだけであるという。さて結論ですが、私たちは2章においてコロサイの教会の中にある4つの偽りの教えについて学んできました。律法学者たちは彼らの知恵知識を誇りました。ごめんなさい、哲学者たちは彼らの知恵知識を誇りました。律法学者たちは行い知識を誇り、そして神秘主義者たちは彼らの神秘的な経験を誇りました。さらに今学んだ禁欲主義者たちは自己否定を していることを誇った。人が考え出した宗教はこの4つが基礎になっていることがわかると思うんですね。すなわち人の知恵によって作られていく。神の知恵によってできたのではなく、人が知恵を絞り出して作っていくわけですね。そしてそれに規則を作っていく。人が考えたいろいろな規則を作って、その規則を守ることによってランク付けがされていって、守った分だけ、やった分だけランクが上がっていくような仕組みになっていく。さらには神秘的な体験がそこに伴ってくると、人々の心を捉えていくわけですよね。人が体験したことのないような霊的な体験をすると、あたかも神から来たかのように思われる。そして肉体の苦行など難行苦行をやることによって、この霊的に高められていく、清められていくと教えていく。この人の作った宗教あるいは偽りの教えに共通していることは、皆人間の行いによって救われていくと。人の努力によって救われていき、人の努力によって霊的に高められ、人の努力によって清められていくっていうのが人の作った宗教であり偽りの教えであるという、これが共通しているところですね。しかし救いは、そして私たちの霊的な成長というのは、キリストを信じる信仰だけで十分であるということをパウロは繰り返し繰り返し教えているわけですよね。それに付け加えることは何もないという。キリストにプラス人間の知恵は必要ないわけです。キリストにプラス規則や儀式も必要なく、キリストにプラス神秘的な何かそういう経験も必要なく、キリストにプラス禁欲する必要もないわけで、キリストだけで十分であり、キリストが全ての全てであるという。 あなたの必要を満たすのはこのキリストである。救いのために、霊的な必要のために欠けているものは何一つないわけです。キリストに欠けてて私たちが何かそれを満たすようなことっていうのはありえないということですよね。なぜならキリストのうちに全ての知識と知恵の宝とが隠されていて、キリストは目に見えない神の形であり、全てを作られた方であり、全てを支配しておられる方であるから。神は私たちを悪魔の圧政から救い出して、このキリストの支配の中に移してくださったわけです。イエス様の十字架の血によって神と私たちとの間に平和が作られたわけです。和解の務めをイエス様が十字架でしてくださったわけです。そして私たちの内側にこのキリストが住んでくださったわけで、私たちはこのキリストにあって完全に救われ、全ての罪が許され、悪魔に勝利を収めたわけです。ですからパウロは2章の7節でキリストの中に根ざしなさい、私たちの土台キリストに置くことです、ね、キリストに根ざしなさい、そして立てられなさい。人の知恵によって立てられるのではない、立法によってでもない、神秘主義によってでもない、禁欲によって私たちの信仰が立て上げられていくのではなく、キリストに根ざしてどのように立てていくかを私たちは気をつけないといけない。私たちを立て上げるのは神の言葉と祈りによってですね。また教えられた通り信仰を固くし、あふれるばかり感謝しなさいと彼は勧めたわけですが、私たちはそのように主に根ざして立てられて、教えられた通り信仰を固くし、あふれるばかり感謝して生活しましょう。そうすれば偽りの教えに惑わされることはないわけですよ。偽りの教えはいつも真理の言葉である聖書を利用しながら、部分的に聖書を使ってそれをねじ曲げていくわけですよね。騙されない方法は真理の言葉をしっかりと学ぶこと。騙される人たちは信じはしたけど聖書のことを聞かない、学ばない、コロッと騙されちゃうわけ。私たちはそういうことがあってはならない。キリストに根ざして立てられて、教えられた通り信仰に固く立つわけ。そうすれば偽りに騙されることなく、豊かな神様が望むような豊かな実を結んで、神に栄光をお返しすることができるわけです。この主に感謝したいと思います。お祈りします。天の父なる神様、どうぞ私たちがキリストの中に根ざし、また立てられ、さらに教えられた通り信仰を固くし、あふれるばかり感謝して生活できますように。どうぞ私たちをあなたの御霊にいつも満たして、そしてあなたの御言葉である聖書の言葉にしっかりと聞いて、しっかりと学んで、いろいろな教えの風に吹き回されて脅かされることなく、感謝を持って主が再び来られる時まで互いの信仰を励まし合って生活できますように。私たちを主がいつも守り導いてください。イエス・キリストのお名前を通して感謝してお祈りします。アメン。